Good evening. You are listening to WRFULP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the U.S. Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、おはようございます。こんにちは、はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ところが、今日も COVID-19 の感染拡大防止のため、いろいろこう外出制限が出ていて、WRFU のスタジオあるいは IMC、建物を今使うことができませんので、今日も事前に番組を収録してお届けしています。今日は、私麦子が京都から、そしてリュータさんが静岡から、そしてアーバナシャンペーンからも本日初出演のゲストをお招きしております。まずはリュータさんとつながっているでしょうか。リュータさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
リュータさん、日本でも4月7日に、4月7日に緊急事態宣言発令されましたね。
う
ん、
そうですね。
うん、ただ全てではなくて東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡、
うん、
7都府県ということで、静岡も京都も、そこには発令の範囲の中には入ってませんけど、リュータさんはどうですか？それ発令されてから何か変わったなということとかありますか？
そうですね、まあ、静岡はまだその件数が報告されてる件数が少なかったっていうのもあって、割とあまりお店閉めたりとかは少なかったんですけど、
うん、
発令されてからやっぱりあれですね、多分居酒屋とかそういうところは閉店するところ、休業するところに増えてきたのと、うん、あと静岡やっぱり東京と行き来は多いの で新幹線はまだ当然止まってないですけど、うん、高速バスなんかは運休が決まって、まあ、ほとんどが静岡からだと東京か名古屋大阪行く便なので、うん、それに合わせた感じで運休が決まったりはしましたね。
あ、静岡から東京まではバスで何時間ぐらいなの？
バスだと 2,3 時間ぐらいかかるんじゃないですかね。
京都は京都も範囲に入ってないんですが、兵庫、大阪と、まあ、地域としては割と一体なので、うん、警戒感というか、あって、それで学校は一旦小中高一旦京都市内だと始業式をやって、またその後やっぱり休校措置が取られているんじゃないかなと思います。で、私は兵庫の大学に通っているので、もう出された瞬間に、発令が出た瞬間にそれ以降校内の立ち入り禁止になって、もう新学期の準備とかいろいろ始まってましたけど、それが随分状況が変わって大変な慌ただしいことになっていますが、で、アーバナシャンペーンはどんな様子なのかということを、今日は桜原達也さん、発音できました、桜原さん、でも桜原さん桜原さん桜原さんというと噛みそうなので、今日は達也さんと呼ばさせていただきます。多分アーバナシャンペーンで達也さんと呼ばれてるのかな、でも呼んでみます。達也さん、こんばんは。
はい、文子さん、龍太さん、おはようございます。
おはようございます。龍太さんと達也さんは初めまして。で、私は、昨年1年間アーバナシャンペーンにいた時にお目にかかったことがあるんですが、あまりお話ししてませんよね。
そうですね、何度かおそらく 2,3 回ぐらいお会いしたぐらいだと思います。
お互いに遠くからこう、あ、いらっしゃるなっていう感じで、 あんまりたくさんお話ししてなかった
ので、そうですね、はい、
今日はあの達也さんが何をされていて、どんな方で、それで今何をオーガナイズされているかとか、そういったことも含めて伺いたいと思いますが、達也さんはいつからアーバナシャンペーンにいらっしゃるんですか？
私は2013年の夏6月にあのこちらの原子力系の専攻の博士課程に入学しまして、それから約7年間ですね、はい、シャンペーンアーバナに住んでます。
じゃあちょうどあの龍太さんとは行き違い、すれ違ったけどお互いに知らず、今日まで、あまり知らなかったという中なんですが、3人でおしゃべりしていきたいんですが、じゃあ今はどんな専門とかお仕事をされてるんですか？
そうです、私の今の専門分野としては、あの確率論的リスク評価とかリスクマネジメントっていうのがキーワードになるんですけど、まあ、大雑把に言うと、あの複雑な光学システム、例えばその原子力発電所とか飛行機とか、あるいは化学プラントとか、そういうその複雑な光学システムのリスクがどのくらいかっていうのをあの定量的に評価をして、でそれをどうやってその意思決定、例えば安全規制とか、そのまあ企業のその安全活動とかに生かしていくかっていうことをあの中心に研究をしています。
じゃあリスクを事前に想定して、それに対してどういう対応とかができるかを事前に考えるっていうことなんですか？
まさにその通りですね。あの、まあ、一つのキーワードとしてその予測っていう、まあ、キーワードあるんですけど、まあ、要するにその過去の例えば事故とかのデータを見るだけじゃなくて、例えばあのこういう安全対策をしたらこういうこれぐらいリスクが減るよとか、まあ、その将来に向けてそのリスクを減らすために何をするべきかっていうのをあの研究するっていうのがこの、まあ、研究分野の主なまあ、目的になっているので、そのどうやってその予測をするかっていうのはかなり重要な視点ですね。
あの なんか交通事故とかだったらたくさんあって、データもたくさんあって、こう想定しやすい、変な言い方ですが、いろんな変数を変えて想定しやすい気がするんですけど、原子力の場合なかなかこの資料のデータの集め方難しそうな感じがするんですか？
まさにおっしゃる通りで、その交通事故とかであれば、その例えば年間に数万件とかっていう単位で実際にそのイベントが起きているので、そのデータを解析するといろいろ分かってくることもあるんですけど、例えばその原子力発電所の場合には、過去のその炉心損傷の事故は例えば、まあ、スリーマイルアイランド、チェルノブイリ、そして福島第一っていうその3つしか、まあ、過去の歴史上もなくて、まあ、このデータだけに基づいて何か結論を導き出すっていうのはほぼ困難なので、私が実際に今研究でやっているのは、まあ、例えばその起こり得るシナリオを全て網羅するようなモデルを作って、でそれに基づいて例えばこういう順番でその機械が故障したらこういう結果になるっていうのをもう一個一個こう潰していくような感じで、まあ、研究をして、それをその安全対策に生かすっていうことをやってます。なのでそのデータだけに基づいて何かを判断するんじゃなくて、実際にそのシステムのその挙動とかをまあモデル化して、それを用いて何かその例えばこういう安全対策が必要なんじゃないかとか、まあ、こういう安全対策をやると効果的なんじゃないかっていうのは、そういうなんか知見とかあの情報っていうのをそのモデルからこうあのいかに取り出してくるかってことをあの中心に研究してますね。まあ、いくつかその方法はあるんですけど、まあ、例えばその過去 そのトラブルとか、要するにその事故には至らなかったけれども、そのギリギリで回避できたようなイベントとか、まあ、そういうデータっていうのは実際の事故のデータよりもたくさんあるので、そういうのを一個一個見ていって、じゃあもし仮にその安全機能とか安全システムが万が一働かなかったと仮定したら、こういうふうなシナリオになってたよねとか、そういうふうな分析の方法もあるし、まあ、あるいはその過去のトラブルとかであの実際に、まあ、あの起きたことのないそのイベントっていうのは、もう実際にその専門家を何人も集めて、そこでこうあの専門家同士で議論させて、まあ、可能なそのシナリオを一個一個まあ洗い出していくっていうようなこともやったりします。
じゃあそういう こうリスクをいろんな側面からあの考え直す、あるいは想定してなかったことも想定してみるっていう、今まで起きてないことも考えないと次に活かせないので考えるっていう意味で、今の新型コロナウイルスの発生っていうのも、あの全然分野は違うけれども、対象としての分野は違うけど、達也さんが今までされていたことと をある意味変なやつ生かせる状況ではあるんですかね。
そうですね、そのつながりはかなり深いかなと個人的には思っていて、で実際に例えばその原子力発電所のリスク評価で使っている手法の一部っていうのがその例えば今回のような完全爆発 の, そのリスクの評価に使えたりとか、そういうその共通点というのもいくつもあるので、まあ、個人的には今このコロナウイルスの状況っていうのをかなり注視しながら、まあ、あとはその自分 の, その専門知識っていうのを何とか活かせないかっていうような視点で事態の進展を見守っているところです。
ああ、じゃあ達也さんがコロナウイルスの新型コロナウイルスの問題が、生じてからどんなことに注目されているんですか。
特にその今回のこのコロナウイルスの問題について言うと、まあ、もちろんその感染が広がってそれでその入院患者が増えるとか亡くなられる方の数が増えるっていうのはこれはもうそのリスクっていう意味ではまあ明らかだと思うんですけど、それ以外にも例えば今のアメリカみたいにそのソーシャルディスタンシングとかあるいは自宅待機命令とかが出て、まあ、これまでそのなかったような例えばストレスがその住民の方にかかったりとか、あるいはまあこれまでに例えばその病院に定期的に行かなきゃいけなかった人たちが今その病院のコロナウイルスで忙しいからまあその通常の診療ができなくてそれでこう健康状態が悪化してしまったりとか、まあそういうその社会的な副作用といいますか副次的な影響っていうのもまあ見るべきだなっていうのは、それはその、まあ例えばその原子力発電所の事故とかともちょっとつながる部分があって、まあ、例えばその福島の事故の場合だったら、まあ、事故後にそのコミュニティが壊れてしまったとか、あるいはそのストレスで体調を崩す方がたくさんいらっしゃったとか、まあ、そういうところとつながる部分もあって、なので私が最近は特に注目しているのはその直接的な健康の影響だけじゃなくて、その社会的にどういうその影響がそのアメリカの例えばまあコミュニティの中で起こりうるかとか、まあ、それぞれ の, その住民の方にどういうそのストレスとかそういう精神的な影響を及びうるかっていうようなところも含めて情報を追うようには心がけてます、
ね。ああ、なるほど。じゃあそういう視点から見て、今このラジオはアバナシャンペーンから放送されていますけども、アバナシャンペーンの状況とかイリノイ の, 州の状況とかは、どのような流れがあって今どういう事態にあると見られていますか。
そうですね、例えばイリノイ州の場合だと3月の16日の週からいろいろとそのソーシャルディスタンスの対策が次々とまあ打たれたっていう状況で、例えばまあ3月16日にそのレストランとかバーとかのまあ閉鎖が決まりまして、その翌日に学校の閉鎖が決まって、で同じ週の土曜日に自宅待機命令が発令されるっていうふうに、この1週間その3月16日の1週間っていうのは本当にいろんな情報が次々とこう入ってくるし、その昨日こう言ってたのに今日その要は言ってることが変わってるとかって状況がまあかなり頻繁に起こってたので、まあ、この1週間っていうのがまあ、住んでる側の身からするとすごくそのストレスフルな1週間だったのかなというふうに思っていて、で一方でその3月 の, その16日の週にその立て続けに対策強い対策を打ったので、まあ、その後はその日常生活の観点からすると、まあ、徐々にその安定化してきてるというか、もちろんその感染拡大は続いてるんですけど、まあ、日常生活を送る上ではその要は大きな変化とかも特になく、まあ、少し落ち着いてきつつあるのかなというふうには感じてますね。
ああ、達也さんから見たらそういうこう今おっしゃったアーバナシアンペンイリノイのこうそこ情勢みたいなのと日本から届く情報を聞かれて、あ何か違うなというところとか、あここは活かした方がいいなということとかありますか。
そうですね、イリノイ州、まあ、イリノイ州に住んでるのでイリノイ州の情報がまあ主に入ってくるんですけど、うん、まあ、イリノイ州はもちろんそのニューヨークとかニュージャージー州に比べると、まあ、感染拡大のスピードは今のところは、まあ、いやいや遅いと言いますか、まあ、それほどその爆発的に広がってるっていう状況ではないんですけど、ただやはりそのシカゴっていうそのすごく大きな都市を持ってるので、まあそのまあ予防的な措置っていう意味も込めておそらくその自宅待機命令とかっていうのをかなり早い時期にまあ知事が出したんだというふうに理解をしてます、うん。まあ、あと一部の報道とかで見たのは、まあ、先ほど私が言ったそのストレスとかその住民に対する不安とか、まあそういう観点から言ってもその徐々に徐々にその対策を強化していくんじゃなくても、最初からもうある程度必要性が分かっているんであればもうその最初の段階から一番強い まあ、対策をやるべきじゃないかっていうような考え方をイリノイ州知事は持たれているようで、まあ、そういうその背景もあって、まあ、最終的にその3月16日の1週間でも全て3つとも強力な対策を打つっていうような形になったっていうふうにあの報道とかでも言われてたので、まあ、そこはちょっとその、まあ、政治家の考え方ではないですけど、まあ、どういうその要はまあプリンシプルに基づいてその対策を打つかっていうところも影響してるのかなというふうに個人的には感じますね。
うん、例えば、私は今京都にいますが、京都だったら、喫茶店も空いてるし、外食も今できるし、はい、さっき、リュウタさんがおっしゃったようにこう居酒屋さんとか閉めてるとこともあるだろうし、お土産屋さんがもう早くからもう閉まっちゃってお客さん京都来なくなって閉まっちゃってっていうことはあるんですけど、でもそれはそれぞれが判断してこう閉めたりとかしていて、一斉にではないんですね。でもうアーバンなシャンペーン聞いていると割とこういろんなところも一斉に閉めていて、スーパーとかは開いているけれども、
はい、
何が開いてて何を閉めている状況なんですか？
そう、基本的にその開けるか閉めるかっていうのは今の段階ではもうその州知事の命令にまあ、全て従ってるっていう形だと思うんですけど、まあ、例えばそのスーパーマーケットとかあとまあ薬局とか病院とかですね、そういうその要は基本的な生活を送る上で最低限必要なものはまあ基本的に開けるっていう、ただまあそれ以外のものはもう全て閉鎖するっていう考え方で多分やってるので、まあ、例えば、まあ、大学とかの例えば建物とかももう現状ではまあ誰一人まあ中には入れないようにっていうことでまあ鍵をかけてたりとか、うん、まあ、あとまあ、その公園とかもですね、その例えばプレイグラウンドとかは基本的にそれもテープで要は立ち入りができないようにしてるとか、
うん、
そうですね、もう基本的にその最低限度のもの以外は全て閉めるっていうことで、あの州とか、まあ、町とかが、まあ、対策を取ってるようですね。
でもそうするとさっき最初に おっしゃったこう不安とか社会的な不安とか、お店とか閉まったらその店主の方とかもう大変な損害だと思うんですが、そういったも経済とかそうもう日常生活の中でも不安っていうのもやっぱり出てきているですか？
それはそうですね、間違いなくそういう部分は間違いなくあって、まあ、ただ同時にその例えばその自宅待機命令を出すのと同時に要は例えばその今回の件でまあ職を失ってしまった人たちにこういうその救済をやりますよっていうそれをまあセットにしてあの、うん、発表していたので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、一番多分重要なのはその例えばリスクコミュニケーションとかの観点から言って一番重要なのはその将来が不確かさがあると言いますか、その将来が見通せないっていう状況を可能な限り、まあ、減らす、あるいはその将来が見通せない時期を可能な限り短くするっていうのが一番重要なことだと思うので、まあ、そういう意味で言うともうその一斉に全て閉鎖しますよって、かつまあ閉鎖したことによっても職を失った人にはこういう救済措置をしますよってことをもうあらかじめもう断定する形で言ってしまうっていうのは、まあそのリスクマネジメントの観点から言うとまあ正しいやり方なんじゃないかなというふうに個人的には思います、
うん、でその結果成果がどういうふうに出ているかということも明示する、分かりやすく数で示していくということなんですね。
そうですね、はい、うん、